ではですね、皆様とご一緒に、今日は管理者というところについて、お勉強したいと思います。で、管理者というのは一体私たちは、どういう存在なのかということなんですね。私たちの人生というんでしょうか、私たちの体は一体誰のものなのか。皆さんの体は一体誰のものなのか。皆さんの人生は一体どなたのものなのか。こういうまず問題なんですね。我々は一体誰のものかということなんですね、はい、では聖書の回答をお聞きしたいと思います。詩篇24編の1節、詩篇24編の1節をどなたか読んでいただけますでしょうか。詩篇24編の1節、はい、じゃあお願いします。つまり世界中のものは主のものであるということは、皆さんお一人お一人も実は主のものなんだということなんですね。ですから、あら、そう、私のものだと思ってましたっていうのではなくて、実は神様のものなんだということです。ではちょっと質問を変えて言いますね。皆さんのそれぞれの大家さんは誰でしょう。大家さん、今の、そう、神様ですよね。皆さんの大家さんは神様なんです。じゃあ皆さんは一体誰なんですかね。皆さんの役割は管理する、つまり管理人ですね。皆さんは実は皆さんの大家さんではなくてですね、管理人さんだったということなんです。いやいやいや、そんなことありませんよ。私は、私の命は私のものですよ。私の時間も私のもの、私のお金も私のものね、私が稼いだんですから私のものでしょと言いたいところなんですけど、それはまあご本人がそう思うのは勝手ですが、聖書は全てのものは私のものだと、神様のものなんだとおっしゃっている以上、皆さんの人生の大家さんは神様で、皆さんは管理人さんなんだということなんですね。はい、じゃあそのところの聖書を創世記1章の28節、そこをどなたかお願いいたします。はい、じゃあお願いします。
神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ。
はい、この治めよという言葉が実は管理しなさいという言葉なんですね。つまりこの地球のものを人間は管理をし、その中の一部である自分自身も私たちは管理していかなければならない、管理人なんですということです。まあ、しかしですね、人によってはそれぞれ管理するものが随分と違ってきますですね。まあ、中にはですね、生まれ持ってですねハンサムな人いますよね。でも天は二物を与えないなんて言ってますけどね、ハンサムな人なんですけどね、やたらと頭が良くてね、生まれも良くてね、お金持ちで、おまけに性格が良い、中にはそういう人もいるわけですね。ずいぶんいいもの持ってるなっていうことですね。その人はね、英語もできるしね、数学もできるしね、運動もできちゃう。そして有名な会社のトップクラスでですね、たくさんの財産も持ってるかもしれない。随分とその人は神様からいただいてるな、 ある人は音楽の才能に長けて世界の3本の指に入る。私たちの教会の中でもいるんですよ、音楽家がね、オルガニスト。この間聞いてきましたけどね、もうバッハの商品をですね全部奏でるんです。そりゃ見事ですよ、一個も間違えないんですから。と言っても私わからないですけど、でも間違ってないみたいです。俺はもう才能なんでしょうね。そういう素晴らしい才能を受けている人もいれば、まあ私のことを言っても何なんですが、そんなに大したことないね。どれだけ頭がもっとふさふさしてたらいいかなんてもう途中から思わなくなりましたけども、もうちょっとなんかね才能があればいいかなと思ったことも随分ありましたよ。人にそれぞれですね、神様からいただいているものはいろいろなんですけれども、任せられている、まあアパートに例えるならば、人はそれぞれ大きなマンションを預けられた人もいれば、大きな邸宅を預けられた人もいれば、アパートを預けられた人もいれば、平屋の一戸建てを預けられた人もいれば、いろいろです。しかしそこで管理人として期待されていることは何でしょうか。何だと思います。管理人として期待されている第一のこと、何だと思います。ね、たくさんいただく人もあればそうでもない人もいる。しかしそれはどうやら問題ではないんですね。任せられた人、管理人にとって一番大切なことは何か。漢字2文字。はい、はい、そうです、忠実。聖書の中にお話が出てきますですね。タラントを預けられた人、たくさん才能が与えられた人、少し才能が与えられた人、かなり少なく才能を与えられた人、まあ、しかしですね、神様はその自分のタラントを用いた人に対しては、多い人にも少ない人にもみんな、あなたはわずかなものに対して忠実であったっていう、褒めてくれるわけですね。つまり私たちにとってですね、大切なことはたくさんいただいているか少ししかいただいているかではないんです。管理人として問われているのは、いかに忠実にそのものを管理するか、皆さんの命をいかに忠実に管理するかが問われているところなんですね。どれだけの儲けがあったかとか、どれだけですね有名になれたかとか、そういうことではないんです。いただいているものに対していかに忠実にそれを活用できたかということが大切なことなんです、まあ、いうことなんですね。それが管理人に任せられていることです。おそらく皆さんは大きなマンションにですね預けられた人もいらっしゃるでしょう。しかしそのマンションに預けられた管理人さんは、そのマンションにどなたを入れるかは大切な問題ですよね。買っちゃうんですからね、契約結んじゃうとですね、その人なかなか出てってくれませんからね、しまったっつっても大切でダメですから、よくよく入ってくる前にその人のことを見極めて、あ、この人なら入っていただいて大丈夫だな、ちゃんと家賃も払ってくれそうだな、あんまり、夜中騒ぐようなことはないだろうな、ちゃんと、大丈夫かな、そういうことをきちんと調べて、いい人をマンションに入れて差し上げる。皆さんで言うなら何なんでしょうかね。毎日食べるもの、いいものをちゃんと体の中に入れてますか。ちゃんと運動してますか。ちゃんとお祈りしてますか。 ちゃんと働いてますか？ちゃんと休んでますか？いろんなことがありますけれども、私たちの問われていることは、あれですね、忠実ということです。で、私たちの持っている一番の一つの目立つものというのは、才能もそうだと思います。で、何よりも平等に与えられているものはあります。才能はそれぞれ違うかもしれません。しかし平等に与えられているもの、それは何でしょうか？違うんですね。はい。ではエペソ5の16をそれでは読んでいただけますでしょうか。どなたか。
今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なの
だ。与えられている時間を生かして用いなさい。皆さん、それをどういうふうに用いてらっしゃるでしょうか。これは隙間なく働きづくめに働きなさいということではないですね。当然ね、休むときには休む、レクリエーションをするときにはレクリエーションする、楽しむときには楽しむですね。今の時間を大切にする、これはとてもね、重要なことなんです。しかし人間はなかなかそのことができないことが多いんですよ。本当に今の時間をきちんと心を込めて生きているか、結構そうじゃなかったりするんです。例えばですよ、お子様がいらっしゃるお父様ですね。お子様と遊んでいるとき、本当に心を込めてお子様と遊んでいるか。時々ですね、仕事のことを考えながらですね、あれやったっけなとかですね、あれ忘れてたかもしれない、そういう仕事のことを考えながら子供は適当にって遊んでるかもしれない。これはその時を本当に大切にしているでしょうか。奥様とのお二人でお話をしている時、あんた何言ってるのか分かってるの？分かってるよ、分かってる。全然心はそこになくてですね、よそのこと考えてる。大体ね、男の方はお仕事のこと考えてますよね。私もいつもそれで家内に怒られてますけれどもね。聞いてるよ聞いてるよ、ちゃんと今言ったことをもう一回言ってやろうかっつってですね、同じことをちゃんと繰り返すんですよ。でも満足してくれないんですよ。なぜ？心を込めて聞いてないからなんです。音は聞いてんですけどね、その人の気持ちは聞いてないんです。こういう場合はその時をちゃんと大切にしてないんですね。そのことをやる時にはそこに身をちゃんと込めて時間を尽くす。なかなか人間できないんです、これが。例えばですよ、旅行行く、素晴らしい海外旅行、しかしですね、多くの人たちは果たしてその海外旅行を喜んでるのかどうか。いやいや喜んでますよって言いたいところなんですけども、頭の中何考えてるか。あの人にはこのお土産買って、あの人にはこのお土産買って、あのガイドさんどっかいいお土産屋さんないですかって。あなたは今こんないい景色を目の前にしながら、なんで景色を見ないんですか。見てますよって言って写真ばっかり撮って、写真を撮って証拠写真撮ってですね、後でその写真を見て、ああ綺麗だったなって思おうとして、写真を撮ることばかり考えて、その時の景色を謳歌できない。後で自慢するために証拠写真撮っとかなくちゃですね。後であの奥さんにどうやって自慢しようかって、そのことばっかり考えてて、果たして本当にそのことを楽しんでるかというと、なかなかそうでもないんですね。我々は過去や未来にあまりにも行き過ぎてしまって、今を生きることがなかなかできないんですね。ですから私たちはですね、与えられているその時間を精一杯生きていけたらいいんです。楽しむときには楽しむですね。 人の話を聞くときはよく聞いてあげる。自分がしゃべるときは一生懸命心を込めてしゃべる。遊ぶときは遊ぶ。仕事をするときは心を込めて一生懸命仕事をさせていただくということなんですね、はい、よくお仕事をする人にはですね、私も言われるんですが、藤田先生、気を使わないでくださいよ、心を使ってくださいですね。どう違うんですか。藤田先生、奥さんに気は使ってるけど心使ってないでしょ。ドキッ。気を使うっていうのはですね、自分のために生きてることなんです。これも前お話ししました。お父さんがですね、帰ってきました。家に帰ってきたら奥さんが機嫌が悪いんですよ。ご主人にとって奥さんが機嫌が悪いっていうのは本当に嫌なことなんですよ。よく覚えていただきたいんですけれどね。その時に、じゃあ皿でも洗ってやるかって言って皿を洗います。しかし奥さんはあんまり嬉しくありません。いやね、気使っちゃって。でもまあいいわ、皿洗ってもらいましょう。これはご主人は奥さんが機嫌が悪いので嫌だなと思って、なんとか気分を直してもらいたい、自分のために皿洗ってるからなんです。こういうのを気を使うっていうんですね。心を使うっていうのはどういうことなのかというと、帰ってきたら奥さん具合が悪い、なんか機嫌が悪い、あ、疲れてるのかもしれない、奥さんのためにお皿を洗わせていただきましょう。こういうのは心を使うということなんです。それは何が違うかというと、自分のためじゃないんですね。相手のことを考えてお皿を洗っているので、奥さんはまあうちの主人なかなかいいところあるじゃない、惚れ直したってことになるわけですね。気を使うと心を使うというのは全然違うんですね。ケーキ屋さん、店員さんがお客様のために心を込めて接待する、そのサービスは最高です。しかし売り上げを伸ばそうとしてサービスする、そのサービスは自分のためにやってますから気を使ってるわけです。まあそこそこのサービスですね。でも人間気を使うと疲れますよ。もう仕事が終わったらヘトヘト。しかし心を使ってる場合は、体は疲れますけど気持ちは疲れません。相手のために一生懸命やってるからですね。そういう商売をしてる人はサービス満点なんです。これも前お話ししたことあります。私が牧師になってすぐにですね、葬儀がありました。初めてですから大変です。お葬儀をそこのお家に行ってですね、お悔やみを申し上げて、葬儀屋さんを選んで、葬儀屋さんと商談をして、私も関わって、お金がかからないようになるべくいい、お葬儀になるようにして差し上げて、お説教の前夜式の説教を、告別式の説教、納骨式の説教を作って、そして全部それをして差し上げる。最初私はですね、なんて大変な仕事なんだろうと思いました。だって突然来ますから夜中。本当にこの仕事ずっとやっていけるのかなと思ったんですが、幸か不幸か私はその時にこう思ったんですね。どうせやるなら、この方の最後の終焉の式を心を込めてできるだけ温かい美しいものにして差し上げようっていうふうに考えることができたんです。自分のためじゃないんです。相手のため、もしくは亡くなった方のためなんですね。そう思って攻めの気持ちで葬儀に加わったらですね、心は疲れないんですね。体は多少疲れますけれども、気分は、精神的には全然疲れない。そして一生懸命させていただいて、相手の方も喜んでいただく。お葬儀で喜ぶっていうのは変な話ですけれども、先生ありがとうございました、そして温かく迎えて最後の納骨式まで迎えさせていただく。これは大変な働きですけれど、心を込めてさせていただくならば、その働きは決して嫌なもの、疲れるものではないんですね。それは今を大切に生きる いうことなんです。その時間を大切に用いさせていただく、その時間は神様から与えられたものだからですね。はい、次行きましょう。才能能力ですね。じゃあそこのところ、マタイによる福音書25章の14節15節をどなたか読んでいただけますでしょうか。マタイ25、14、15。はい、これが先ほどのタラントの例えです。5タラント2タラントの人はそれぞれ5タラント2タラントを設けました。それに対して神様は、良い忠実なしもべよ、わずかなものにあなたは忠実であったと褒めてくれます。この能力、才能、これをですね、英語で言うと何て言うかというとですね、ギフトって言うんですね。ギフト、贈り物って言うんです。これはね、2つの意味が私あるんじゃないかと思うんですね。まずは私たちの才能っていうのは神様から与えられているんだっていうことです。贈り物なんです。よくえばってる人いますけどね、立派なことしてね、でも私はね、その人ね、神様からいただいたんだなと思ってるんですよね。そんなにえばっちゃいけないなって思います。いやいや、私はこんだけ努力したんだっていう人いますけどね、努力できるのも才能の一つですよ。普通の人そんなに努力できないんですから。だから努力できたっていう人はやっぱりそれも神様からいただいたプレゼントなんだろうと思います。でもう一つギフト、それはその才能を誰かにプレゼントすることができるっていうことなんですね。これもやっぱりギフトなんじゃないでしょうか。才能というのは神様からいただいて、そして誰かにプレゼントして差し上げるもの、これが私は才能なのではないかと思います。まあ、そういう意味ではですね、皆さんそれぞれいろんな才能、賜物を持ってます。前にもですね、賜物発見のテキストで皆さんと一緒にやりましたけれども、また今度やってみたいと思います。いろいろ変わってるかもしれませんですね。あとそれぞれですね、人間には傾向もありますから、その人に合ったものを用いられたらいいかなと思います。そして最後にですね、今日は財産ですね。皆さんのそれぞれのお金も実は皆さんが稼いだものではあるかもしれませんが、実は神様から与えられているものです。ほとんど自由に使って構いませんが、一部分は神様にお返ししていただければと神様は願っています。これが、旧約聖書の一番最後の方に出てきますマラキ書3章の実節、そこをどなたかお願いいたします。はい、お願いします。
私の家に食物があるように自分の家に全部を私の蔵に携えています。それをもって私を試み、私が天の窓を開いて、あふれる恵みをあなた方に整った田舎を見なさいと、番号の主は言われ
る。はい、ですね。あなたの十分の一を捧げなさい。これはお返ししなさいということなんです。本当は皆さんの財産は全て神様から許されて、管理を任せられているに過ぎないんですけれども、我々はあたかも自分のもののようにして使ってしまいますが、10分の1だけは神様にお返ししなさいと言います。まあ、これがですね、普通の新興宗教とちょっと違うところなんですね。新興宗教の場合にはいくら捧げなければならないんだっていう額が決まってますけれど、 聖書の場合は額じゃないんです、パーセントなんです。ですから貧乏な人は貧乏ななりに、お金持ちの人はお金持ちなりに10分の1を捧げなさい。どっちが大変なんですかね。貧乏な人も厳しいでしょ、10分の1でしょ。これから年金生活の人たちね、少ないじゃないですか年金って、その10分の1ですよ。俺神様に返しちゃったら生活できんのっていう話ですよね。でもこれがね結構できるんですよね。もっと大変なのはお金持ち、毎月1000万稼いでる人、10分の1っていくらですか。100万ですよ。車買えちゃいますよね。それを毎月100万ずつでしょ。いやーこれはなかなか勇気のいることだなと思いますけれど、まあですからね、我々はそこまでお金持ちじゃなくてよかったなと思うんですけれども、10分の1を捧げましょうということなんです。では今日はですね、残りの時間を少し具体的に見ていきたいと思います。今日またくしくもですね、皆さんにですね、教会員生活の手引きガイドっていう本がですね渡されました。そこにもいろいろと、献金のことについて書かれておりますので、また見ていただけたらいいかなと思うんですけれども、献金といってもですね、いろいろあります。でまずは神様にお返しするものとしての10分の1、11と呼ばれているものです。ではこの11ということですね、10分の1献金もしくは11、人面が入って1で11と言います。これをじゃあご一緒にですね読んでみたいと思います。いきますよ、3、はい。全収入の10分の1を神にお返しするという聖書に示されている11の原則は、神が私たちに与えてくださった素晴らしい祝福です。11は献金というよりは、私たちが生活のすべてを神に依存していることの応答です。教団の働き人の給与や伝道のために用いられ、教団の働き人も11を神に捧げています。また11の 11% が海外の伝道資金として用いられますということですね。まあですから、これが私たちに与えられている祝福の一つということなんですね。ぜひですね11、それぞれ可能な範囲の中でですね、実現していけたらいいかなと思います。そしてもう一つはですね、教会費約束献金。皆さんがですね今大体封筒に献金を入れるようになっていると思いますけれども、最初に11の部分があります。でその次にですね、教会費約束献金というのがあると思うんですね。これについてはどういうことなのかというと、ちょっとご一緒にお読みしましょう。3、はい。私たちの教会の伝道奉仕活動、また維持管理光熱費昼食代重機備品などに用いられます。教会に委ねられた宣教使命を果たしていくための大切な献金です。11の 10% から 20% が目安ですが、力に応じて捧げましょうですね。私たちのこの教会結構大所帯ですからね、なかなかお金がかかるわけです。こうやって今冷房いい感じで聞いてますけどね、こういうちょっと寒いぐらいですね、こういうような冷房も実はですねそれぞれお金がかかってきます。またですね、機械というものはやがて壊れますし、それぞれメンテナンスがありますね。ここのビルであればやがてペンキを塗らなければならないこともあるでしょうし、 クーラーの機械をまた買い替えなきゃいけないこともあるかもしれませんね。外壁の修繕とかそういうものもありますよね。それよりも毎週水道使ってます、電気使ってます、いろんなものを使ってるますので、そういったもの、電動資金とかそういうもののために約束献金としてだいたい11%ですね。11を2万円払っている人は2000円から1000円、教会のこの約束献金として捧げてはいかがですかということです。はい、次行きましょう。じゃあ次、教会建築献金ですね。じゃあここご一緒にお読みします。3、はい、信仰を次世代につなぎ、主の御再臨に備えるための街道の維持と建築に用いられます。主の宮建設のため、まだ参加なさっていない方もぜひご協力くださいということですね。私はですね、ここの原宿の教会はどうしても維持していくべきだと思っています。というのはですね、今東京都、いや日本全国で一番土地の高いところは銀座と言われてるんですけども、その次がここなんですよね、原宿。ここの土地はいい土地です。しかも原宿駅からすぐ、明治神宮からもっとすぐ、明治神宮駅は横浜まで一本でつながってます。こんないい場所はないですね。ですから若者からお年寄りまで誰でも来れますね。この土地、この建物は私は絶対手放してはならないと思います。こんなにね、もうファッションの若者のね、集まってくるその大都会のど真ん中にねあるっていうのは本当に恵まれてますね。ここは絶対手放してはならない。ただしこの建物が老朽化した後建て直すとなると相当のお金がかかります。でもこの建物はですね、実は、教団の管財の方から言うと有料ビルディングって言われてるんです。実にお金のかからないビルらしいです。エレベーターがまずないんです。だからメンテナンス料がかからないんですね。その代わり大変ですよ、4階に住んでるものは。はい、普通に歩くんだったらいいんですけどね、近所でですね、車で買い物してくるでしょ、といっぱい重い荷物を持ってね、上まで登るとね、本当に大変なんですよ。エレベーターがあったらいいなと私はでも思いません。でそういう意味ではこのビルはですね、なかなか有料ビル、そしてクーラーも一箇所でドーンとやりますから、そこまでお金がかからない。まあ使い方は面倒くさいんですけれども、入れたりね、つけたりするのが大変なんですけれども、細かい微調整は効かないんですけれども、なかなかいいビルですから、まだまだ、持ちます、丁寧に使えばね。しかしやがては朽ちます。その時に皆さんの次世代の方々に対してどれだけの財産を残してあげられるかは我々なんです。自分さえ良ければいい、あとは知らないっていうんじゃ、後の人たちのためにはあまりにも勝手な話なので、本当にたくさんじゃなくても構いませんが、毎月この教会建築献金というのに参加していただいて、少しずつでも貯めればですよ、塵も積もれば山となる。あと10年20年後にはなんとか建て替えのめどがつくんじゃないだろうかという形に持っていけたらいいかなと思うんですね。でも皆さんですね、いや私の献金なんてそんなのね、焼け石に水と思ってらっしゃるでしょ。そんなことないんです。神様は不思議な方ですから、心のあるところには必ずドカーンと来るんです。不思議ですよ。そんな集まるわけないじゃないですかと思ってて、いざやってみるとどんどんどんどん溜まっていくんですね。そして建築を間際にしていつの間にか溜まるんです。それも大口の献金なんかそんなになくてですよ。 みんなが犠牲を払ってですね、教会建築のためにですね、捧げることが起きてくるんですね。ですから我々はそういった日をですね、本当に後になってしまうかもしれませんけれども、その方々のためにしっかりと貯金できるものは教会にですね、捧げていっていただけたら嬉しいかなと思います。そして感謝献金、じゃあここ読んでみましょう。いきますよ、3、はい。神様への感謝の気持ちを献金で表したいと思ったとき、捧げるもので通常は教団の伝道基金として用いられています。感謝献金の欄の全額の頭に教会と記していただきますと、教会の教会費献金として用いられます。ちょっとこのせこいお話になるんですけれど、普通感謝献金って書いて出しちゃうと教団に行きます。これはこれで素晴らしいことなんですけれども、いやいや私はこの中央教会にお金を捧げたいんだ、残したいんだと思った方は、教会感謝献金と書いていただけると教会に残りますので、まあ、どちらでも構いませんけれども、覚えていただければと思います。これは、何か良いことが起きた時とか感謝を捧げたい時、随時、していただければと思います。はい、じゃあ次ですね、放送約束予言の声献金、じゃあここ読んでみましょう。3、はい。アドベンティストメディアセンターのメディア伝道を支えるための献金です。これも大変重要なんですね。で、私も西日本にいた時には、神戸放送っていうですね、ところでラジオ放送をさせていただいておりました。お元気ですか？藤田正隆ですって言ってですね、週に1回出るんです。で、ラジオ放送局に行きましてですね、札をつけましてね、入っていくとなんか芸能人みたいな人がいたりしながらですね、そこで録音するのが非常に楽しみだったんですけれども、そのうち中止になりまして、なんで中止になるのかというと、ラジオ放送はお金が入ってこないんです。お金はかかるんですけれども、一銭も入ってこないんですね、こういうのは。で、今のメディア伝道もみんなそうなんです。DVD であるとか、通信講座、皆さん今日いただいたそれも全部無料で配布されます。しかし作るためにはお金が必要なんですね。ですから、なかなかお金のかかるメディア伝道なんですが、そのために、いくばっかの、献金をということで、これも毎月少しずつでも皆さんが捧げていただけると助かります。次ですね、新学生奨学基金、じゃあここご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。三育学院新学科生のため全国長老会が一口100円献金1ヶ月としてスタートした献金です。将来の日本の教会を牧する新学生の学びを支えましょうですね。これは長老会といってですね、任意の団体が始めてくださった基金なんですけれども、一口100円からです。ですから封筒が入りましたらば100円でも構わないんです。でも200円でも構いませんし、300円でも構いません。これを毎月お捧げすると、今牧師になろうとして頑張っている新学生の奨学金として用いられますので、ぜひお願いいたします。そしてアドラ献金ですね、我らこの地下ですね、今活動されていますアドラですけれども、じゃあここをご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。アドラジャパンの国内海外での災害支援活動や農業開発支援活動、建築支援活動、医療奉仕活動などの資金として用いられますということですね。はい。で、今度これからはですね、教会で、今日のような形でお捧げする献金というのがあります。今までは袋に入れる献金だったんですけども、ここからはですね、教会で礼拝や安息日学校に捧げる献金のことです。 礼拝献金ですね、献金の時にカゴが回ってくるやつですけれども、それをちょっとじゃあご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、毎週の礼拝で捧げる献金です。毎週献金目的が変わりますので、週報でご確認くださいですね。今日は何だったんでしょうかね。教会献金、教会献金ね、教会献金ね、はい、この教会献金というのは我々の教会に残りますですね。こういうサインズ献金とか、あと教育献金というのもあるでしょ。教育献金は、我々の学校に、お金がストックされていくための基金なんですね。そういう形で、皆さんが礼拝の時にお捧げするものは、それぞれ、日によってですね、目的が変わってきます。それは、週報に、記載されておりますので、それを見ていただければいいということです。そして安息日学校の時に、また今度は薄いですね、カゴではなくて薄いね、入れ物が回ってきますね。これは、2つあるんです。一つが安息日学校献金と、そして安息日学校費用献金という2つ入れる袋が表と裏についてるんですね。これ一体何だっていう話なんですが、安息日学校献金、じゃあここを行きましょう。さ、はい、世界伝道のために用いられます。では安息日学校費用献金、はい、教会の安息日学校のために用いられますですね。ですから、費用献金は教会に残りまして、で安息日学校献金は世界伝道のためにお金が使われていきます。具体的には最初教団の方に送られていって、そこから世界総会の方に送られていきます。はい、そしてですね、一期に1回13回献金という袋が回ってきます。これは一体何なのかということなんですね。ではちょっと一緒にお読みしたいと思います。3、はい、世界伝道のために用いられますが、総額の 25% は特別目的地のために用いられます。特別目的地とその伝道計画は聖書研究ガイドに紹介されていますですね。はい、この一番後ろのところにありますね、そこにですね 25% は使われまして、後のものは世界伝道のために用いられます。こうやって見てみますとですね、皆さんなんとなく分かってこられたと思うんですが、私たちセブンス・デイ・アドベンティストの特徴は世界伝道なんです。普通のプロテスタント教会ではですね、ここまで世界伝道を歌ってません。時々やります。しかしセブンス・デイ・アドベンティストの大きな特徴は宣教師なんですよ。ここの原宿の土地買ったのはね、実は宣教師なんですね。アメリカからですね、世界総会からお金が出てるんですよね。ですから我々はいろんな意味で、世界総会宣教師の力を受けて、また予算を受けながら日本の伝道を開始することができたということなんです。しかし日本人はですね、そこから頑張ってね、大きくしていきました。そして今日本教団ができています。そして日本人は非常に真面目ですので、11、それから、礼拝出席率非常に高いんです。みんな献金し、11を忠実に捧げている、忠実に礼拝出席をしている。日本人のその忠実というのは非常に世界でも認められているものなんですね。しかし我々はやはり同様に自分たちの教会を支えつつも、世界伝道に目を向けていくというアドベンティストとしてのですね、そういうマインドですね、誇りを忘れてはなりません。まだ世界中にはですね、神様のことを知らない人たちがたくさんいます。そういう方々のためにもですね、やはり献金という形で参加していくことができたらと思っています。ですからセブンス・デイ・アドベンティストは世界中に福音を述べ伝え、現在は、 オリンピックの出場国よりもセブンス・デ・アドベンティストの教会のある国の方が全然多くなっておりますね。はい、じゃあ最後ですね、誕生日献金ですね。はい、じゃあここをお読みしましょう。3、はい、このように生が与えられたことを感謝し、献身を新たにするための献金で世界伝道のために用いられます。開拓伝道に献身している宣教師とその家族のことを覚えましょう。で、性別献金、ちょっと時間がなくなりましたですね。そこで最後ですね、皆さんとご一緒に忠実に捧げる人の大いなる七不思議、これをご一緒に読んで終わりにしたいと思います。いきますよ。3、はい、1、忠実に捧げることであなたは他の金銭や持ち物を上手に使うようになります。2、必要が満たされるために主に頼ることであなたの霊的生活が高められます。3、残りの10分の9で家計をやりくりするとき平安があります。4、10% を捧げ始めると物質主義からな鎖から解放されます。5、惜しまない多くの金額を主の御用のために捧げることができるでしょう。6、神はあなたの物質的霊的なさまざまな必要に応えてくださいます。7、10% またはそれ以上の献金をしたいと思った途端あなたに驚くべきことが起こりますということですね。ぜひ試みていただけたらと思います。自分の金銭をですね、神様のために献金していくときに一体どういうことが起こるのか、そしてどうぞですね、そのようなことをなさったとき、不思議なことが起きました、支えられましたというような声を聞かせていただけるとですね、より皆さんの励みになるのではないかなと思いますので、小さな経験でも構いませんので、ぜひですね、文章にしたりまたは私の方に口頭でお話しくだされば幸いかと思います。皆様とご一緒にですね、分かち合っていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。